8. 一寸法師。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいた。年をとっても子供がいなかったので、どんなに小さくてもいいから子供が一人あったらいいのになぁと考えて寂しく暮らしていた。そして子供が生まれますようにと神様に毎日お祈りをしていた。するとある日、おばあさんのお腹が痛くなって赤ちゃんが生まれた。しかしそれは小さい小さい男の子で、体の大きさが手の親指ぐらいしかなかった。それでも二人は喜んで一寸法師と名をつけて可愛がった。ところが1年たち2年たっても一寸法師は全く大きくならない。病気をしたわけでもないのに大きくならないのはなぜだろう。12、3になっても生まれた時と大きさは変わらなかった。二人は心配にもなり、またがっかりもした。毎日のように村の子供たちに、ちびちび、カエルに飲まれてしまえと馬鹿にされて帰ってくるのであった。ある日、一寸法師はおじいさんとおばあさんの前に座ってこう言った。長い間お世話になりましたが、私は都へ出ていろいろな経験をしてみたくなりました。おじいさん、おばあさん、必ず立派な大人になって戻ってまいりますから、どうか行かせてください。おじいさんたちは、田舎の村で馬鹿にされる子供が都へ出て何ができるのだろうと思ったが、何度も頼むので都へ行かせてやることにした。一寸法師はおばあさんから針を1本もらい、それを刀にし、味噌汁のお椀を帽子にし、箸を杖として持っていくことにした。おじいさんとおばあさんは村の外れまで一寸法師を見送ってこう言った。気をつけて行くんだよ。都へ行くのにはこの道をまっすぐ行って、川に出たらその川をどんどん登っていくんだよ。一寸法師は言われた通り歩いて行き、川に着くとお椀をボートにして箸で漕ぎ始めた。お椀のボートに乗って何日か川を登るうちに家がだんだん多くなってきた。都の中心と思われるあたりに彼が着いたのは家を出てから6日目だった。都は田舎と違って大変賑やかで、美しい着物を着た人々が右に左に歩き回っていた。そればかりではなく、時々目の前を通る牛に引かれた大きな車が彼にはとても珍しかった。一寸法師は人の足で踏みつぶされないように気をつけながら歩かなければならなかった。しばらく行くと、大臣様の家らしい大きなお屋敷の前に出た。このお屋敷なら私にできる仕事があるに違いない。そう考えて門を入り、ごめんくださいと声をかけた。すると中からひげを生やした強そうな男の人が出てきた。声がしたのに誰もいないので変だと思っていると、一寸法師がまた大きな声でこう言った。ここにおります。下駄の横におります。踏みつぶさないようにお気をおつけください。 この男の人が一寸法師を手に乗せて、お前のような者が何の用があってここへ来たと聞くと、彼は都へ出てきた訳を説明した。それから、ちょっと失礼と言って、針の刀を抜くと、飛んでいたハエをぶすりと刺して捕まえてみせた。こうして、その日からここで働くことになった。彼の思った通り、この家は、その頃都で最も力のあった大臣様のお屋敷だった。一寸法師の仕事は、大臣様のお姫様の勉強をお手伝いすることだった。お姫様は、心の優しい大変美しい方で、彼のことがとても気に入って、いつもおそばにお置きになった。一寸法師は、お姫様と一緒に自分も読み書きを習うことができた。そして何年か経った。ある日のこと、お姫様はどんな願い事があったのだろうか、清水寺へお出かけになった。この時ももちろん一寸法師を連れていらっしゃった。お寺から帰る途中で、人のあまり通らない寂しいところを歩いていると、急に空が暗くなって、大きな鬼が一匹飛び出してきた。今日こそは姫をいただいていくぞ。鬼はそう言って、お姫様の着物をつかんで、無理やり連れて行こうとした。おい、そうはさせないぞ。私が相手だ。
なんだ？お前みたいに小さいものが生意気だぞ。食べてやる。
そう言って鬼は一寸法師をゴクンと飲み込んでしまった。しかし鬼に飲み込まれた一寸法師は針の刀でお腹の中を何度も突き刺した。
痛い、痛い。お願いだからやめてくれ。
一寸法師は鬼の鼻の穴からポンと出ると、今度は鬼の目を右も左も突き刺した。鬼は、
目が見えない、助けてくれ。
そう言って山の方へ逃げていった。鬼はピカピカ光る小槌を残していった。お姫様、これが鬼の宝物、うちでの小槌でございますね。
そうです。これを振れば、どんな願い事も叶うと言われています。
お姫様、では早速振ってご覧ください。
いいえ、その小槌はお前が、自分で戦い取ったものです。お前のために使いましょう。お前は何が欲しいのですか？
欲しいものは特にありませんが、ただ背がこんなに低くては不便で仕方がありません。もう少し背が高くなったらいいのですが。
それを聞くと、お姫様は小槌をお振りになった。すると一寸法師の背が少し高くなり、続けてお姫様が小槌を二度三度とお振りになるたびに、彼の背がどんどん高くなった。そして最後に、一寸法師は立派な若者になった。二人がお屋敷に戻ってこの話を伝えると、大臣様も大変お喜びになった。一寸法師がお姫様を助けたという話は都中の話題になり、彼の名を知らない者がないほど彼は有名になった。その後、一寸法師は真面目に働き、地位も高くなり、お姫様と結婚し、田舎で待っていた おじいさんとおばあさんを都に呼んで、みんなで幸せに暮らした。